もうすぐ、日本人が絶滅危惧種になる日がやってくる。冗談では済まない。この国の未来。河井正史プロフィール。2020年、女性の半数が50歳を超える。2024年、全国民の3人に1人以上が65歳以上になる。2033年、3戸に1戸が空き家になる。2040年、自治体の半数が消滅する。将来の人口を分析してみると、日本の未来はかなり正確に予測できるのだ。政府や政府関係機関の各種データを長年、膨大に集め、丹念に分析してきた人口政策の専門家で、この度、未来の年表を表した河井正史氏が、人口減少日本の不都合な真実を暴く。のんきな人々。日本が少子高齢社会にあることは、誰もが知る常識である。だが、その実態を正確に分かっている日本人は、一体どれくらいいるだろうか。私は仕事柄、国会議員や官僚、地方自治体の首長、経済界の重鎮たちと接する機会が多いのだが、政策決定に大きな影響力を持つ彼らであっても、正確には分かっていない。人口減少問題への対策を担う閣僚からしてそうである。例えば、地方創生担当省の山本幸三氏は、地方創生はまず少子高齢化に歯止めをかけて、地域の人口減少と地域経済の縮小を克服して、将来にわたって成長力を確保することを目指しております、と語った2016年8月3日の就任記者会見。だが、残念なことに、少子化は止まりようがない。今後の日本社会は、子育て支援策が成果を上げ、合計特殊出生率、一人の女性が生涯に出産する子供数の推計値が多少改善したところで、出生数が増加することにはならないのである。その理由は後述しよう。高齢化に至っては、すでにこの世に存在する人が年を重ねる結果を切るのだから、これに歯止めをかける、などというのは、何やら危ない話。ある程度の年齢に達した人にはいなくなってもらう。云々を想定しているかとあらぬ誤解を受けそうだ。ただし、山本氏の名誉のために言うならば、少子高齢化に歯止めをかける、と口にする国会議員、地方議員は数知れない。全国各地の議会や行政の会議で、認識不足や誤解による議論が重ねられ、どんどんトンチンカンな対策が生み出されている。地方自治体職員からも、実にのんきな発言が聞かれる。先日、関東のある地方都市を訪れた際、私は全国の市町村から、講演やシンポジウムのパネリストとして頻繁に招かれもする。我が市は積極的に子育て支援策に取り組み、近隣自治体から子育て世帯がどんどん転入して子どもの数も増えています。小学校の校舎不足に悩むなんて嬉しい悲鳴です、と自慢げに話す自治体幹部と出会った。また別の講演先では、うちの市長は20万都市構想を掲げている。なんとか都会からの移住者を増やしたいがどうすればよいか、と。地元財界の有力者が相談を持ちかけてきた。これらなどは、現実を見ていない典型例と言ってもよい。数年後には、東京を含めたすべての自治体で人口が減る。日本が消えてなくなるかもしれないと言われているときに、一部の自治体の人口が増えただの、減っただのと一喜一憂している場合ではない。もっと、 日本全体の人口減少を見据えた長期的政策を考えるべきである。論壇の無責任な議論方や、いわゆる論壇でも、人口減少への対策に関して実にピンと外れな議論が目立つ。典型的なのが、労働力不足は、AI、人工知能の応用や移民の受け入れで解決するとする楽観的な主張だ。確かに、目の前にある人手不足は、機械化や移民による穴埋めで幾分かは対応できるかもしれない。だが、日本の労働力人口は今後十数年で1000万人近くも少なくなると見込まれる。そのすべてを機械や外国人に置き換えることには到底無理があろう。最近は、悲観論が語られることを逆手に取ったような論調も多くなってきた。人口減少をなんとかポジティブに捉えることが、現実を知らない聞き手には受けるのかもしれない。人口減少は日本にとってチャンスだ。人口が減ることは、むしろ経済成長にとって強みである、といった見方がそれである。もちろん、少子高齢化が進んでも経済成長している国はある。そもそも、戦後日本の経済成長は、人口の伸びによるものではなく、イノベーション、技術革新による産物だったとされる。人口が減るからといって、豊かな暮らしができなくなるわけではない。生産性を向上させ、同じ労働時間で付加価値の高い仕事を行えるようにすれば良いのだ。労働者一人当たりの国内総生産 GDP が伸びさえすれば、個々の所得は増える。短期的な視座に立てば、こうした見方も成り立つ。私も労働生産性の向上は重要だと考えており、否定するつもりはない。ただそれは、人口減少のいかがに関わらず目指すべきことだ。労働生産性が向上すれば、人口減少問題が直ちに解決するわけではないだろう。